1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回はリスナー質問に答えていくコーナーということで、地球での生活に応用された宇宙技術に関するお話。太陽はガスでできているんだったら通り抜けられるんですか？そんな疑問にお答えしていきたいと思います。そして日曜日なので1週間の総集編ということで、この1週間宇宙話でどんなことがあったのか、まあ、こちらはこの1週間聞き逃した方だったり、初めて聞いてどれから聞けばわかんないかなっていう人に向けてお話ししておりますので、こちらもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではどうぞ。2023年12月3日始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1150話目を迎えております。早いっすね。1100とか言ってわーってやってたところから気づいたらもう1150ってことは50日経ってるってことですよね。もうなんか最近は Spotify の年末まとめの記事とかがいろいろ出てきてて、みんなからすごい時間のね、ほんと正味1週間丸々聞いてたみたいな。その丸々っていうのは休みなくですよ。単純に 60×24 が7になるみたいな。60で割ってまあいいや。はい、ということで寝起きで撮ってるので今頭が回っておりません。まあそんな感じでやっていきたいと思います。まあ1150は本日は日曜日なので1週間の総集編もろもろお話ししていこうと思っておりますが、それの前にリスナーさんからの質問答えていきたいと思います。よろしくお願いします。リスナーネーム翔子さんからいただきました。宇宙開発から地球での生活に応用されたものの特集が聞きたいです。宇宙は遠いように感じながらも身近な生活を支えたんだと日常に銀河を感じたいです、ということで、いいっすね。おしゃれなコメントありがとうございます。そう、これ最近結構やってるんですよ。宇宙開発から地球に応用されたもの。でもこういうのってみんなどうすか？やっぱ映像で見たいなって思う人いません？なんかポッドキャストでこれを言うのは果たしてそのいいことなのかどうかっていうのはすごい気になってるんですけど、一旦映像で確認できるめちゃめちゃいい教材、私ご用意しております。これいつだっけな、半年前ぐらいかに公開したもので、あの日本代表、サッカー日本代表の内田篤人さんいるじゃないですか。多分結構みんな知ってると思うんですよね。でその内田篤人さんがやってる YouTube チャンネルに私宇宙の先生として出たことがあるんですよ。でそこで前編後編に分かれててクイズかな、クイズやって、その中に宇宙開発から応用されたものとそうでないものっていうクイズ形式のものをやってるので、ぜひですねこれ YouTube で内田篤人宇宙とかで調べたら僕のゲスト出演しているエピソードが出てくるかなと思います。もしかしたらね、最近このポッドキャスト知ってくれた人は僕の顔をあんまり見るタイミングなかったかなと思うんですけど、あ、こんな顔のやつがやってるんだっていうのを楽しんでくれたら嬉しいなと思います。でその中で、まあ別にそのクイズを楽しんでねっていう感じではないので、いくつかピックアップして紹介していこうかなと思うんですけど、翔子さんどれぐらいの年齢の方なのかわかんないですけど、お酒飲みますかね。まあお酒飲まないにしても、まあお酒売り場とかに行ったり手に取ったことぐらいはもしかしたらあるかもしれないなと思うんですけど、氷結とかああいったタイプの缶にダイヤモンド型の模様が最近入ってるの知らないですか？結構いろんな缶に施されていて、一時期からもうまるで普通かのように入ってると思うんですよ。で特に氷結の缶ってそのダイヤモンドのカットがバチバチバチバチって入ってて、綺麗ななんかこう凹凸のある形になってるんですよね。 で、これ面白いのが宇宙開発の技術が使われてるんですけど、みんなこれ氷結っていういわゆるテーマに合わせて缶をただ加工しているだけだと思ってるんですよね。なんか氷結の缶ってそのデコボコしてるやつがいわゆるなんか氷っぽく表現されてて、なんか氷結の雰囲気を醸し出しているっていうところが採用された元というか理由だと思ってる人多分結構いると思うんですけど、実はそうではなくて、あれまあなんか縦から衝撃が加わった時とか、特にロケットとかああいう一気に圧がブーってかかるもの、ああいう風にかかるものってそのああいうダイヤモンド型の形でぐちゃぐちゃぐちゃって潰れるっていう、そういう状況が発生するんですよ。でそれってロケット開発の中で見つかってきた知見であって、それに対してそういう風に崩れにくいようにより耐久性を持たせて、だその耐久性を持たせようとするとサポート材みたいなの入れがちじゃないですか。そうじゃなくて、むしろその潰れないような加工をすることで材料費を抑えられて、そういうロケットとかの質量を少しでも軽くしようとするみたいな動きがあったものをそのまんまこれ缶に応用してるんですよね。結局お酒とか、まあ、缶ジュースもそうですけど、輸送する時の重さっていうのが一番こう料金を左右するネックになってくると。でそのロケットに使われているカッティングの技術、ダイヤモンドのカットの技術っていうのを缶に施すことで、缶の材料分を確か減らせて、でそれによって輸送コストを下げられると。でしかも縦からの衝撃に強いから積み重ねられるという、そんな特徴が応用されてなっていたりするっていうところがあるんですよね。これ結構面白いですよね。これがっつり宇宙だなっていう感じもするし、あとはこう宇宙のこうロケットとかに使われてる断熱材が最近だとジャンバーとかねにも使われてたりするし、あとは靴のソールとかにも入れられてたりするし、その内田篤人さんの YouTube に出ていろいろ紹介した時は、まあこう彼がプロフェッショナルで活躍していたサッカーっていうフィールドに合わせてそういうソールの話とかをして、本当に芝とかって激熱らしいんですよ夏って。でその激熱な状態を宇宙技術が足の裏から守ってるっていうような、そんな商品があったりするっていうのもあるし、あとは宇宙開発から地球っていうよりは逆に地球の技術から宇宙開発っていう話もあって、これはやっぱ折り紙技術が最近は激熱ですね。折り紙工学っていう言葉があるぐらいで、最近僕ツイッターに折り紙工学関連の動画とかをめちゃめちゃ載せてるんですけど、やっぱ評判いいですね。僕たちってやっぱ馴染みあるじゃないですか、ちっちゃい頃から折り紙とかに関して。そういうのが応用されてる宇宙開発の事例っていうのはかなり面白いなっていうのがあるので、ぜひですねそういう逆方向とかも楽しんでいただきながら、そうむしろ逆の方が馴染みのあるものから宇宙に行ってるっていう方がなんかより日常に銀河を感じれるんじゃないかなと思って、この翔子さんの気持ちをこれらが満たしてくれることを期待してますね。まあとにかくぜひ映像で楽しんで、一緒にクイズとかも楽しんでいただきたいので、内田篤人さんの YouTube 見ながらよりそこら辺は深めていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。いいっすねこういうな、ちょっと特集にするにはちょっと厳しいかなと思ったので、今日のこの中でお話ししてみました。いかがでしたかね。ということで、じゃあもう一つぐらいいけるかな。結構喋りすぎちゃったな。もう一つぐらいじゃあ質問回答していきますか。これはじゃあリスナーネーム、T.S. さんからいただきました。太陽はガスでできているなら通り抜けられるのですか？これいい質問ですね。無理かな。いやまあ別に条件さえ揃えばいけるっていう感じだし、条件が揃わなきゃいけないっていう、なんかこうなんとも面白くない回答になるんですけど、実際そうかなと思ってて、 まあ、タイはガスでできてるんですよ。でもガスでできてるって言っても、僕らが想像してるガスとかじゃないんですよね。TS さん多分今、その通り抜けれるかどうかみたいな観点で見ると、その雲みたいなのを多分想像してると思うんですよ。まあ雲も言っちゃえばガスじゃないですか。ガス状の水蒸気が固まったもので、ね、ちっちゃい頃は僕も思ってましたよ。乗れるんだろうな、みたいな。けど大人になって気づいちゃうんですよね。あ、これはそういうものじゃないんだ、みたいな。均等運と違うんだ、みたいな。だそれと一緒で、一緒に考えると確かに太陽っていうのは通り抜けられる気がするんですけど、実際はかなりむずいやっていうところがあって、なんでかっていうと、まあ一個は輻射圧って呼ばれるものが多分大きな壁として立ちはだかりそうなんですよね。輻射圧って何かっていうと、そもそも太陽ってめちゃめちゃでかいじゃないですか。で、重力めちゃめちゃ強いんですよ。だからこそ、太陽の周りには太陽系って呼ばれる惑星系を作れるわけですよね。だって僕たちって太陽の周りをぐるぐる回るのに必要なのって太陽の重力と僕たちの地球の引っ張り合いのそのバランスじゃないですか。そのぐらい強いんですよ。ってことは本来だったらガスのままその強い重力の中にいたらぐしゃっと潰れそうじゃないですか。でもなんでこれ太陽っていうのがああいう丸い形で存在できてるのか。でここは実はその中心で核融合起きて、そのエネルギーが外側に向かって噴射してるわけですよね。その噴射しているものが太陽自身が自分の重力で潰れそうなものと釣り合っているから成り立ってるんですよ。地球上でもそうですよね。僕たちだって重力受けてるから、本当にもう弱いもんだったらすぐ潰れるんですよ。そんないろんなもん見てたらなんとなくわかりますよね。なので、それと同じようなことが太陽ではちゃんと釣り合うようにできていると。つまり、すっごい極端なことを言うと、その太陽の重力にギリ耐えれるとして近づいてっても、その、太陽の内側から放射されてくる圧力でどっかに壁があるように感じるはずなんですよね。でまあそこを通り抜けられたとしても、やっぱどんどんどんどん中心から思いっきりこう押されるようなイメージで力が加わってくるので、結構難しいんじゃないかなと思うのが個人的なところですね。まあなんか単純に丸くガスの塊でできてるんだったらいけるけどっていう違いがあるとこだけ頭の中に入れといてくれたら嬉しいなと思っております。ということでこんな感じですかね。他にもたくさんコメントをいただいてるんですけど、まあゆっくり紹介していけたらいいかなと思っております。よろしくお願いします。ということで、じゃあちょっと駆け足になるけど1週間の振り返り言っときますか。今日がこの日だから 1,2,3,4,5,6 6ですかね。6エピソード月曜日からお話ししていきます。月曜日はまだブラックホール特集やってましたね。ブラックホール特集やりながら、まあブラックホールの周りに惑星、星ができるってどんなことなのかっていう、なんかありえそうでありえなさそうでけど理論的にはありえるみたいな、そんな状況をお話ししました。ブラックホールの周りってこうガスとか塵とかたくさんあって、なぜならブラックホールめちゃめちゃ重力強いから、で、消えてなっちゃった。で、そういうのがあるから、その重力、ブラックホールの周りにも、まあもしかしたら何かそういう環境っていうのが作れるかもしれない。まあそこを目標にしていろいろやっていくっていう中の一つにあるのが、このブラックホールの惑星って話ですね。まあかなり注目度の高い部分かなと思います。で、そして次は、これリスナー質問ですね。今日みたいにお話ししました。ブラックホールは蒸発するんですか？意味がわかりませんっていうのを、まあ、ホーキング博士、有名な物理学者の方ですね、の提唱した理論っていうところを用いてお話ししていきました。ここ初めてぐらいで量子力学って言葉を使ったんじゃないかなと思ってて、量子力学ってやっぱむずいんですよね。いわゆる大学物理の範囲で、僕も大学入ってから初めて知った分野だったし、まあこれが結局そのいろんな最先端の物理学みたいな のところに繋がってくるから、でしかもなんか時空がどうのこうのとかね、相対性理論のところもかなりそこで理解が深まってみたいな話があるので、なんかキラキラした物理学の分野の一つではあるんですよ。だからそういった意味では興味ある人多いんだけど、理解するのがむずいし、大学の僕の学科の人たちはみんな結構一瞬はおって心惹かれるんだけど、むずくてやめるみたいなねところだったんで、そこら辺ちょっと注目してくれたら嬉しいですね。でその次が1146話、これホワイトホールってあるのっていう話も、これも結構理論的な話だ。ここら辺3回は観測っていう理論なんですよね。そういった、まあ、宇宙の解明の仕方だったり、あとは僕も結構へーって思うようなホワイトホールの原理あったので、こちらぜひ聞いてみていただけたら嬉しいですね。そしてそこから最後、ブラックホール特集の最後はちょっと現実に戻って、ドイツとロシアで共同で進めていた天文学プロジェクト、イーロシータっていうものの話をして、僕もね学会でそれのメインメンバーの一人に入っているロシアの方とかと喋ったことあったんで、イタリアだったかな、だったので、まあそれがちょっとね頓挫してるっていうのは悲しい状況だなと思って、これはでもその業界にいたりとかする僕の目線でしか話せなかった面白い話だなと個人的にはちょっと期待しているというか、なんて言うんだっけ、こういいおすすめだなっていう風なエピソードなので、ぜひですね聞いてみていただけたら嬉しいなと思いますね。そして1148話、地球外生命体がいるかもしれない星にフレアが降り注いだら絶滅するのか。ここから新章突入です。今は特集が太陽フレア、恒星フレアとかっていう風になってます。それに対して、まあ、僕らってそういうフレアにさらされるような環境に生きてるけど、地球外生命体がいそうな星っていうのはどうなんだろうねっていう、そういう話で幕を開けました新特集。そして昨日、今まさにニュースとかでバッチバチに注目を浴びている北海道のオーロラ、珍しいんですか問題ですね。でこれ紀元前の記録まで戻ってお話ししてますので、ぜひですねこれ、まあ、僕がだんだんいろんなところでメディアに出させてもらうことによってみんなに話せる枠もすごい増えたなっていうのを実感できるもの、これで言うと昨日のエピソードは集英社の読みたいっていうところで今連載してるんですけど、直近そういうの書いたんですよね。だそういう紀元前までの記録に遡った話とかで、あとはまあ他にもいろいろ歴史的な文献と、つまり歴史×オーロラみたいな、ここら辺も太陽フレア関わってくるので結構面白いかなと思ってお話ししました。といってもね、実はこれ最近 Spotify のまとめの話を、番組のまとめ見たらですね、歴史系と一緒に僕のポッドキャスト聞いてくれてる人多いらしくて、だ多分これ結構ハマってくれるんじゃないかなっていうのを期待してるんで、ぜひですね皆さん聞いていただけたら嬉しいです。まあそんな感じで1週間過ごしましたよ。なので大きく変わったところで言うと、特集の内容変わったかなっていう、ブラックホールから太陽フレアとかそういうところに変わっていったので、ぜひですね明日からのエピソード、フレア関連これいろいろ話せますよ。太陽の話もできるし、他の恒星の話もできるし、であとは地球の環境、宇宙天気って呼ばれるものもお話ししていけるので、これはなんか星の話ばっか聞いてるなっていう感覚なくずっと楽しんでいただけるような、前はもうこいつずっとブラックホールの話してんなってなってたと思うけど、なんかブラックホールと銀河とっていうのが別であったみたいに、今回はさらに広いトピックでお話できるし、僕の熱量が多分マックスにたどり着くと思うので、ぜひですねこのあたりは楽しんでいただけるようにしていきたいと思います。引き続き応援よろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。